私たちがまだキリストに出会っていなかったら、どのような思いで生きていたでしょうか。指針が定まらず、今を生きる希望が見えない。自分が死ぬことで、家族や社会に忘れられるのが怖い。自分のしたいことが決まらず、進路が決まらない。今していることが正しいのか、自分がしたいことなのかがわからないまま、漠然と過ごしているなど、生きる目標が見えず、絶望や不安を抱えながら生きてきたのではないでしょうか。そしてそれらのことは、表面上は誰かに相談できていたとしても、本音の部分は誰にも言えず、自分の中で答えが出ていないのに心に蓋をして、考えないようにしたこともあるのではないでしょうか。今日の箇所では、古い生き方として書かれていますが、そのように、キリストに心を向けず、自分と周りだけを見ていたことで視野が狭くなり、すでに示されていたはずの救いを知らないまま、私たちは生きてきました。生きることに不安を覚え、絶望した中で毎日をただ漠然と過ごしていました。何に対しても希望を見出せず、目標も指針もない中、ただ社会の歯車としてその日その日を生きるために働いていたのかもしれません。そんな私たちは、さまざまな、そして不思議な神様の導きによってこの教会に呼び集められました。ある人は知人からの勧めによって、またある人はご家族が先に導かれていたため、そこから誘われてきたという人もいるかもしれません。もしかしたら、教会の看板を見て、ふらっと教会に来た方もいたのではないでしょうか。まさに十人十色な方法で、私たちはそれぞれこの教会に導かれました。私が教会に導かれたきっかけは家族でした。クリスチャンホームで生まれ育ったため、両親に連れてこられて、当たり前のように教会に行くようになりました。しかし多くの方は、自発的に、または決心をして教会に来たのではないでしょうか。そしてコロナ禍であっても、教会生活を守り、信仰生活を守り、今共に御言葉に預かっています。古い生き方で生きていたときは、神様以外を自分の人生の指針として過ごしていました。趣味やお金、異性、占いなど、人によってさまざまなものが自分の生きるための指針だったと思います。もちろん、趣味を楽しむことも、お金を稼ぐことも、異性と関わることも、それ自体は悪いものではなく、適切に行うことは良いことだと思います。しかしそれらはすべて、自分が生きるための目標、指針にはなり得ないのです。なぜなら、私たちがすでに示されている新しい生き方とは、主なる神だけが私たちが生きるための唯一の指針であるからです。それ以外のものは不完全なものであり、限界があるのです。これらのいわゆる偶像礼拝ともいえることは、古い生き方を生きる人にとっては人生の目標であり、指針となってしまうそのようなものです。しかし私たちは教会に来て、毎週礼拝での説教を通して御言葉を聞くことで、聖書の語る新しい生き方を知らされているのです。新しい生き方とは、自分の人生を 人生の指針を主イエスに置き換える生き方です。今を生きること、それに対し不安に思う気持ちや恐れは、この新しい生き方が示すキリストの救いによって希望へと変えられるのです。ではこの新しい生き方が示す救いとはどのようなものでしょうか。それはキリストに結ばれた生き方です。キリストに結ばれているということは、キリストのように神の愛と祝福の中で生きるものへと変えられることです。古い生き方の中にいて、不安や恐れ、絶望の中で生きていた人生から、神の愛と祝福の中で生きる人生へと変えられるのです。この新しい生き方は、神様ご自身がキリストを通し、聖霊によって示し、私たちに教えてくださった生き方なのです。新しい生き方による救いと古い生き方の関係は、壁と雪玉のように私は感じました。壁が新しい生き方による救いで、雪玉が古い生き方から生じる問題です。雪玉はいくつもいくつも作られ、壁当ての要領でいろんな角度で、強さで、大きさで投げられますが、壁に当たるとすべての雪玉が無散して粉々になります。自分たちがいくら作って投げて当てても、頑丈な壁はびくともせず、その雪玉はバラバラに砕け散ります。このように、神の救いの前では、すべての恐れや不安、絶望といった問題はバラバラに砕け散り、無散してしまうのです。古い生き方から新しい生き方に変わることで、今まであった現在の不安や将来への恐れ、絶望、それらの問題が一切関係のないものとされるのです。はじめに挙げた具体的な例で見てみると、指針が定まらず、今を生きる希望が見えない人に、主イエスはご自身が指針となり、希望を与え、今を生きる活力を与えます。自分が死ぬことで、家族や社会に忘れられるのが怖い人には、死への恐れを、御国で神に会い、賛美し、礼拝できるという希望に変わり、何よりも神様が私たちのことを忘れずにいてくださいます。自分のしたいことが決まらず、進路が定まらない人には、もしかしたら自分が思ってもみなかった進路が与えられるかもしれません。しかしそれはキリストご自身が備えてくださった道ですから、その人に一番愛、かつ必要な道であるのです。今をしていることが正しいのか、自分がしたいことなのかがわからないまま、漠然と過ごしている人には、主イエスが指針となってくださり、間違いなく正しいキリストの道が示されるのです。どのような問題であっても、新しい生き方を生きる人は、神がその人の人生に報いてくださるのです。私たちは終わりの日、つまり終末の到来を、希望を持って待ち望むことができるのです。贖いの日の保証はすでに私たちに示されており、新しい生き方を生きることで神から与えられる永遠の命が約束されているのです。新しい生き方とはキリストに結ばれた生き方であると先ほども言いましたが、つまり自分以外にも新しい生き方をする人がいれば、キリストを通して互いに結ばれている関係であるとも 言えると思います。つまり今隣に座っている人もまたキリストの体の一部としての教会生活を信仰生活を送ろうとしているのです。私たちはキリストに結ばれて新しい生き方を示され実践するものとして互いにキリストの愛の中で生きることが教えられています。キリストはこの世に来られて人としての地上での歩みの中でこの新しい生き方を神の愛の中で実践し示され私たちに教えられました。すでに実践された方がいてその証拠は聖書を通して私たちは知っています。すべての問題は神の示された新しい生き方によって粉々になり最も解決のできない死にまでキリストは打ち勝たれました。私たちはそのキリストを信じキリストが伝えた神を礼拝しているのです。そしてその神の愛と祝福の中で古い生き方から新しい生き方に変わりキリストが私たちに教えてくださったようにキリストに習った新しい生き方で生きることができるのです。しかし私たちは時にキリストによって示された新しい生き方ではなく古い生き方を生きてしまっている時があります。自分の中心には主イエスがおられるのではなくお金や仕事、趣味や異性が中心にありそれらを優先してしまいます。キリストによる贖いの日を聖霊によって示され保証されているのにもかかわらず知らないふりをし目の前にあるものを優先してしまうのです。それはまるで時間になったのに満足できずにゲームセンターに居続ける子供のように思います。自制が難しい子供はもっとゲームがしたいとダダをこねてその場に居続けようとします。たとえ親との約束で30分だけと決めていても使えるお小遣いの値段をあらかじめ決められていてもその時の高ぶった気持ちを優先して子供は居続けようとします。初めの段階では親はこう説得しようとします。しかし子供がそれを受け入れないのであれば最後には叱られ子供はベストをかきながら親と一緒に家に帰ることになるでしょう。親は子供を他の人の前で叱りたいから叱ったのではなくその後の予定やその子自身のことを考えて約束通り切り上げようと導いてくれているのです。同じようにキリストは私たちが古い生き方をしてしまっているとき私たちに対し手を差し伸べて新しい生き方で生きようと説得してくれています。自分では気づけなくてもキリストは聖霊を通して聖書を通して祈りの中でさまざまな方法で私たちが再び不安や恐れ絶望の淵に立つことがないように導こうとしてくださっています。それも私たちが古い生き方に戻ってしまうという 100% 私たちが悪いのにもかかわらずです。キリストは私たちを愛しているがゆえに何度も御手を差し伸べてくださっています。私たちが古い生き方に戻ってしまう原因はいくつかあるように思います。自分のプライドや世の中の誘惑など戻させてしまう原因はたくさんあると思います。しかし私たちの生き方が古いものに戻るたびに主イエスがその御手で 私たちを新しい生き方へと連れ戻してくださるのです。時には叱られるかもしれません。また時には無理やり道を正されるように感じる時があるかもしれません。しかしそこまでしてでも、主イエスは私たちを滅びの道ではなく救いの道、つまりキリストに結ばれている新しい生き方へと招いてくれているのです。古い生き方の時には何に対しても希望が持てず、やることのすべてが不安で、目標も指針もない中、社会の歯車としてその日を生きるために働いていたのかもしれません。しかし主イエスに結ばれた新しい生き方によって生きることで、主イエスに希望を持ち、人生の指針を正しく向け、キリスト者として生きる道へと変えられるのです。新しいキリスト者として生きる生き方を知った私たちは、どのように生きていくことができるでしょうか。すでにキリストご自身がお示しになってくださっていることから、私たちが目指す目標や指針ははっきりと見えます。そのキリストに結ばれているのですから、神の愛の中で互いに憐れみの心を持ち、許し合うことができるのです。今はまだキリストに結ばれているということが印象づいていない方もいるかもしれません。しかし今示されている新しい生き方を実践することで、後からわかるということもまたあるのです。ゲームセンターでダダをこねた子供も成長すると青年になり、自分も子供を持つようになると、親があの時言っていたことということが分かるようになります。今まで生きてきた古い生き方からキリストによって結ばれた新しい生き方に変わることで、今ははっきりと分からなくても、私たちが進むべき道の先には主イエスが先に行ってくださり、私たちが進むべき方向を指し示してくださっているのです。暗闇の中を歩いていただけの私たちに、進むべき道を、先を照らす光を与えて示してくださるのです。キリストによる新しい生き方を求め、キリストが示す道を歩み続けるとき、キリストに結ばれるということが、言葉だけではなく、自分の存在を通して理解させられるのです。今日も私たちは新しい生き方を教えられ、キリストに結ばれた者として共に生きたいと願うのであります。お祈りいたします。御在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。私たちはあなたから新しい生き方を示され、教えられているのにもかかわらず、実践できない時があります。どうか私たちの心を神様にすべて打ち明け、主イエスに結ばれた新しい生き方ができますように助けてください。そして神の愛の中で私たちが共に教会生活、信仰生活を送れることができますように導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。